ニュースセットアフターショー。このアフターショーでは株式会社財務部 IT メディア担当の杉崎が世の中の気になることについて佐間社長にお聞きします。佐間社長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いよいよ半沢直樹の新シーズンが始まりますけれども、うん、
はいはい。
で、まあ、まだ始まってないので前回に引き続きあの2013年版の半沢直樹のドラマの話になるんですが、最後の最後にですね、半沢直樹は頭取から東京セントラル証券に出向を命じられるわけなんですね。
はい。
で、まあ、半沢直樹は、まあ、例えば大阪西支店では5億の回収をしましたし、
うん、
東京の本店に来てからは伊勢志摩ホテルの建て直しだったり金融庁検査の回避をしたりとか、
はい、
あとは大和田常務の不正の報告ですね、うん、その辺など素晴らしい成果を上げてると思うんですよね、うん、
はい。
ですけれども結局ですね、まあ、あのドラマの中で何遍も片道切符っていうセリフで表現されてましたけれども、出向が決まるわけなんですよ、
はい。
でこの展開にもやもやした視聴者の方ってたくさんいると思うんですけれども、
はい、
佐間社長ご自身はどのようにお感じになりました？
あの、まあ、銀行ってのはもう人事が全てっていうのがあるんですけども、
はい、
あの、まあ、いかにもあり得る話だな、あるあるだなっていうふうに見てましたですね。
はい、なるほど。
はいはい。
やっぱり半沢直樹みたいな社員さんは、
うん、やっぱり怖いんですよね。やっぱりあの、やっぱり銀行員ってやっぱり、まあ、あのそこそこお利口さんで優秀で、まあ、大体長男坊だったりしてですね、うん、あの家族の親孝行って言いますかね、ああちゃんと銀行入って本当優秀だねあの子はみたいに言われて銀行生活やってるようなタイプが多いので、
うん、
その変化とかなんか激しいものをこう怖がるわけですよね、
はい。
なのでああいう、まあ、半沢直樹のようなことをされて、あの上司の降格が なってしまうとか不正を暴くようなことをされちゃうともう怖いわけですよね、うん。となるとそういうあのちょっと怖い存在はあの外しておけという、そういった意思が働いて、まあ、何らかの理由をつけてあのその本筋から外す、つまり出向させるというその圧力がかかるというのはすごくよくわかりますですね。
はい、なるほど、
はいはい。
あの佐間さんが銀行員時代にその同僚の方とか上司の方で出向させられた方っていると思うんですよね、
はいはい。
でそういった方々って、まあ、やっぱり仕事面で何かやらかしちゃったことが原因だったりするんでしょうか？うん、
そうですね、あの出向って言っても、まあ、2つパターンがあってですね、
はい。
私がまずあったのは、私のまた取引をした、まあ、群馬の卵を作ってる会社さんのところに、私のちょっと先輩の方が出向したというのがありました、
はい。
つまりその人を教育するという意味でですね、まあ、少し若い段階でこう外部の会社に、まあ、実力をつけさせていろんな権限を任されますからね、
うん、
まあ、経営企画室長だったりとか、
はい、
もう社長の右腕みたいなことを本当にやらされるのでとても力をつけて帰ってくるという例がありました。
卵の会社ってことは鶏ですか？
ええ、あ、そうです、鶏ですね。
銀行員さんが鶏 その養鶏とかそっちですよね。はい、
そう、養鶏やってる
第一産業に行くわけですよね。
そうそうそ そうですので、とてもあの最初はですね、その方と会った時はすごい僕もつまなさそうな顔をしてですね、もうこの世が終わったかみたいな顔されてたんで、
うん、
私がね取引を始めた会社さんに行くことがなんかこの人になんか迷惑かけたのかなとかちょっとうんって思うこともあったんですけど、
はい。
ただその後その会社が非常にもちろん伸びてましたし、
うん、
その飲食店、まあ、卵の料理を作るそのお店をショップを出すということを決めて、その第1号店の経営企画とか戦略とか全部任されて、
うん、
でそのお店ができた時はですね、そのお店の名前もその店作りも全部こう企画したんだよって言ってですね、非常にこう、うん、晴れやかな嬉しそうな顔されてたんで、よかったんです、成長されたなっていうふうに見たケースがありましたよね。
素晴らしいですね。
で、あと片やですね、ある程度先輩の方々でですね、 まあ、何らかの原因で出向して、で、戻ってきたけど、いや、俺戻ってこれると思わなかったよっていう上司の方を見たことがあって、で、結局銀行員って、半沢直樹のように、要するに、お取引先が倒産したりするとですね、
うん、
その、倒産したお金を回収できないと、じゃあこの金を貸した、責任者は誰だ、ね。要するに貸した金が倒産によって回収できなかったりすると、
うん、
どの段階でどの、 融資課長とか、まあ、副支店長か誰かがこう犯行をしたことによって穴が開いたのかってことになって、まあ、その責任を取らされるとかですね、
はい、
まあ、そういろいろなあれがあって出向みたいなで頭を冷やしてこいみたいなとか、まあ、なんかあるわけですよね、
はい、
でも そこには行き先には必ず上司がいてですね、その出向した会社の社長だったり、出向したグループ会社の上司だったりが、その出向した人のその働きぶりを、まあ要するに人事部に報告するわけなんですよね。
うん、
それで、その方は結局、なんか問題を起こして外出たんだけども、副支店長クラスで戻ってきたわけですよね。
ほ
う。うん。だから、その時も、まあ結局は人事部が適正評価したというよりも、そこのいろんな彼を応援するその上司だったり、周りの人の言葉で、救われて戻ってこられたというケースもあったんですよね。
ほう、うん、
まあ、まあ、かたやちょっと良くない例ではですね、お取引先に出向になってですね、財務部長か経理部長かなんかになってですね、
うん、
ちょっとこの会社のマニュアルをすぐ出してくださいって言った人がですね、いや、うちみたいな中小企業はマニュアルなんかありませんよって言われて、それでなんか嫌われて数ヶ月で戻ってきたっていうね、そういう、それ戻ってきたけど、全然何の、キャリアアップにもなんなかったって例も、まあ、見てますけどね。まあ、いろいろです。
なるほど、興味深いですね。
はい、はい、はい。
ではですね、まあ、おそらく今のタイミングで出向が決まった銀行員の方もいらっしゃると思うんですけれども、そういった銀行員の方々にですね、ぜひ何か応援メッセージをお願いできたらと思います。
そうですね。出向っていうのはですね、まあ、何らかのその銀行の運営上ですね、何か見せしめの意味があったりとか、ちょっとこう、他と違う目立った動き、まあ、仕事ができすぎちゃうとかですね、まあ、ちょっとこう、まあ、ズバズバ物を言いすぎるとかですね、まあ、そういう方ってちょっと煙たがられて、出向っていうのはあり得ると思うんですけども、
はい、
結局、行ったその場その場での目の前の仕事を粛々とやることでですね、
うん、
まあ、その全然違う環境になって逆に自分の足りない点が補えたりとか新しいチャレンジができて人としてすごく成長すると思うんですよね、
はい、
で実際に銀行に戻ってこられる例もありますから、
うん、
で必ず行った先の上司の方とか社長さんとかがあなたを見てますので、
うん、
つまりどんな場に行ったとしても自分の目の前の仕事を粛々とやることによって、まあ、自分の成長になると、そうすると、その出向先の上司とか社長さんが、いや、この人材はね、銀行の人事部にね、優秀なんで、ちょっと銀行に戻すにはもったいないと。このままうちでぜひ続けてくれよというふうになれば逆に締めたもんでですね、
うん、
そういう人こそ銀行員はじゃあうちに戻そうって戻してくるんですね。だからそれぐらいやっぱり出向先で の自分 の, その自己啓発とかその努力というものは報われるもんだということですし、それも信じてですね、
うん、
とにかく腐らないことですね。出向で腐っちゃうのが一番時間のがもったいないっていうかです、ね、腐ってる時間はほとんど無駄なので、
うん、
気持ちを取り直してですね、目の前の仕事を粛々とやれば必ず、見てる人はいますよということをお伝えしたいですね。
はい、はい、ありがとうございました。これでニュースセットアフターショー終わります。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。